新年明けました竜の調べ、2017年初の竜の調べですね。 3DCG の初歩的なアニメーションを、まあ昨年末から今年の頭5日間費やして、しどろもどろになってたドクターピースです。
D6 です。
では今年もまあゆるく成長していきましょうということで、竜の調べ始まります。でまずはお知らせということで、このポッドキャストのロゴをタップすると今回の説明が現れます。一番上にフォームが現れますので、そちらの方から送ってください。竜の調べのまたレビューをお願いいたします。評価をしていただけることにより、iTunes で知ってもらえるっていう機会になりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。で今回はですね、まあ正月っていうことで、まあ正月ボケだとか正月太りだとか、いろんなことで問題を抱えてくる人が現れるのかなということが、まあ一言のように言ってますけども、僕らもその渦中にある人なのかなというところで、タイムリーな話を今回はしていきたいなというふうに思います。で、まあ、正月ボケを、まあ、直すというか、普通のライフスタイルに戻していくためにはどうするのかっていうところを、まあ、D6 さんと話していければなというふうに思います。では、D6 さん。
いやー、やっぱなんて言うんでしょう。お正月って結構ゆっくりご飯、美味しいもの食べたりとか、なんか、テレビ、だらだら見たりとか、まあそういう感じで過ごしちゃうんで、まあ、年末のちょっと一番忙しい時の感じから急に緩むんで、なんか気持ちもちょっと、今一つ立ち上がらないというか、で、なんかやっぱちょっと生活、一日の生活の中のスケジュールがね、なんか今一つこううまくいかないという、なんか今ちょっとそういう状況なんですよ。例えば一つの作業がなんかちょっと煮詰まったじゃなくて、なんかちょっとね行き詰まったりすると、その作業が進まない限りなんか他のことも何も手につかないというか、だから結果として一日何も進まず終わっちゃったみたいなことになりがちなんで、そこはなんかちょっとスケジュールの工夫して、まあ一つの作業が行き詰まっても、まあちょっとある程度他のことも進められるような、なんかその過ごし方の工夫みたいなのをどんなことしてるのか知りたいなっていうのがあります。
これはクリエイティブなことでそういう風なぶち当たりなのか。
そうですね。
もうそうなんですね。
そうそう。まあ、例えば、クリエイティブなことで、まあ、行き詰まると、他のなんか、用事とかも、全然なんかできないというか、本も読めないというか、なんか、一つのことで行き詰まったせいで、何もできないみたいになっちゃうんで。
僕がもうそれずっとなってる状態なので、で、その勉強とかも、まあ、いわば進まず、で、まあ、ね、正月、冒頭で話したように僕が行き詰まってて、ずっと、トラブってたということですね。だからまあ、D6 さんと同じ気持ちだとは思います。
なんか、うまいことなんかできないですかね。切り替えたりとかしてね。
だから僕の場合は分野をあえて別のものに変えるとか、そういう風なところで一応対処はしてるけども、気持ちの中ではやっぱ折り合いつけられないですね、未だに。だからそれを経験してる D6 さんの方が折り合いつけられないのならば、多分僕でさえまだまだその折り合いのつけ方は特に難しい内容かなって思います、ね。
今日なんかもうちょっと行き詰まってるんで、ちょっと外に出て買い物でもしてこようと思って外に出たんですよ。そして外に出て帰ってきたら、今度なんて言うんでしょう。まあ、仕事もあるし、なんかちょっと疲れて一旦ちょっと休憩してみたいな。で、 なんて言うんでしょうね、仕事、まあ、仕事の時はまあなんとか頑張るんですけども、うん、そのじゃ あ, あの買い物で何かこう気分転換になったかなってなると、今一つなんかちょっとチョイスを誤ったかなみたいな、もっと違う過ごし方してれば作業進んだんじゃないかなとか、なんかちょっとこうまいことをこうなんて時間割みたいなのがうまくいかないっていうかね、一日の。
確かに。ああ、それは、リロクさんの言ってるのはもしかしたら、その余計な、あの、仕事が入ってしまって、あの、進捗管理がうまくいかないっていうことなんですかね。ま
あ、それもある。
なんか、まあ、この二つの要因、その、クリエイティブ性で自分が、あの、必死に頑張るんだけども、あの、そこの突破ができないがゆえに、まあ、あの、学生とかで分かりやすいところで言うと、因数分解がうまく解けないから、そこで前に進めないっていうのが一つと、うん、あの、その因数分解をやってる最中に、親から話しかけられて、まあ、別のアクションが起こってしまって、あの、その作業に取り掛かれないっていう二つの要因が重なってると、いうような感じですよね。
そうそうそう。もう本当、例えば因数分解が詰まってて、そのせいで他のベクトルだとか、うん、あの微分積分のなんか違うものが全く進められなくなっちゃったりみたいな、うん、なんか国語とか他の科目が進まなくなっちゃったりとか、そういう状況ですよね。
確かに、あの、僕なんか一つクリアしないと次に進めないってタイプなので、うん、だからもうなんていうのかな、 PC が一つでも問題が起こると進めないんですよ。
そうそう、なんか学生でもね、なんかあの今ちょっと芸術系の作業をでちょっと行き詰まると、うん、まあ、何も手につかなくなっちゃうんですよね。そういう人結構多くて、だからあの、それうまいこと解決法が見つかれば、あの、うん、学生たちにも教えられるし、自分にとっても、うん、あの、プラスになるかなと。だからな、なんか今日一日、あ、全然今日一日いいのできなかったって言って後悔して終わるんじゃなくて、なんかちょっと、ここはダメだったけど、ここはちょっと学んだからいいや、みたいな、そういう風な、うまいこと、ね、なんか工夫できたらいいなって。まあ、例えばね、なんか、あの、本も読みたいじゃないですか。その、例えば、本読みたいし、うん、あの、ゲームとか、あの、そういうのもしたいんですよ。なのになんか最近ちょっと忙しくて、なんかいろいろバタバタして、ゲームとかする時間すらなんか作れない自分がいて。
僕なんかも、その、アニメとかを見るんですね。まあ、最終的に、あの、ショートフィルムを作りたいから、やっぱ、あの、もう今、世の中に出てるアニメっていうのが一番の成功事例だっていうふうにやっぱ捉えて、アニメとかドラマを見るんだけども、それを見る時間を費やすぐらいなら勉強しろよっていう感じ、で、思える自分もいるから、でも進まない。で、まあ、ある意味現実逃避的な感じでアニメとかを見る。その、まあ、それ自体も勉強ではあるんだけども、だからやっぱ作業しないと、その本質的なクリエイティブっていうか作り上げる方のスキルは培えないので、それが僕としてはいつもやっぱ虚しい状況っていうのが
今起きて
るっていう。なるほどね。
ってことは僕と本当結構真逆というか、僕
あ、違うんですか？
そうそう。いや、だからその、いわゆる僕の場合気持ちの問題かなってのがあって、僕はね、あの、アニメを見ないといけない側の人間なんで、あの、アニメとかドラマとか見ないといけないんですよ。で、なのに気持ちがなんか焦ってるから、なんかアニメとかドラマとかが全然ね、なんか DVD 借りてきて流しててもね、頭にも入ってこないし、なんかあの、全然面白いと感じられないというか、
いや、僕もそういう風にもうなっちゃいますよね、あの。職業病に近いのかもしれないですけど、あの、アニメをなんか本当、あの、その、ほぼ毎日のようにアニメかドラマ見てるんですよね。だから、正直言ってもうなんか、 そういう映像としての楽しみっていうのがなくなっちゃったっていうのが正直なところで、
ハラハラしたいね。
1年近くぐらい前かな、ブレイキングバッドを見て、もうこれを見てはっきり言ってかなり吐き気がしそうなぐらいだけども、全シーズン見終えないと自分がやった感がないから見るっていう感じなんですよ。
いや本当、なんかドラマ見て感動したいのに、なんかそれができない、うん、なんか気持ちの余裕がない、
うん、
だからちょっとね、うん、じっくり、ね、
世界的に有名なドラマって言っても見れないんですよ、うん、なかなか。まあ、もちろんグロテスクなものは、あのウォーキングデッドとか、
うん、
ああいうものは見れないんですけど、ゲームオブスローンとかああいうものとかちょっと見てみたいなとか。
いや、ね、あれ、ああいうのって結構腰を据えてじっくり 見たいでしょ
う。うん、見たいんですよ、うん、
腰を据えられないんですよね。
そうそうそうそう。で特に映画系になると時間がその一本に対して長すぎるから、うん、もうその集中力がないと、
うんうんうん
うん、という感じなんですよね。
いや、ほ
んと
ほんとそうそう。だからなんか、うん、話の最初の出だしで、なんか設定とかをいちいち、覚えるのがめんどくさいというか、なんかね、うん、主人公に、感情移入するまでがめんどくさいみたいな風になっちゃって。
うんうん、僕なんか、その5秒経ったら一時停止を押して、うん、で、しばらくスマホっていうか、タブレットとかいじって、でこれが飽きたらまた再生させてまた5秒ぐらいして止めるっていう、なんか変な習慣があって、うん、
いやいや、
だから本質的にそのストーリーの流れ的なものがきちんと見れてないっていうのが、うん、
ああ、分かる。だからもう僕もなんかそれの最たるもので、結果としてなんかYouTube みたいな、いわゆる面白いとこだけギュッとまとまったようなショートな映像だけ見て満足っていう感じですもん、最近。
うん、まあそういう性格上もあってか、僕はその最大15分っていうのがやっぱ今僕のやっぱ本質的に作り上げられるギリギリかなって思ってるんですよ、作品として、ショートフィルムとして、うん、だからその15分のショートフィルムを作り上げるっていうのはそこに意味があるっていうことを、もう前々から15分っては言ってるんですけど、うん、そこにあるんですね。
まあ15分でね、なんかいいのができたら、あ、それは今の自分にとってはちょうどいいかなっていう。それ以上だとなんかやっぱ腰据えないといけないじゃないですか。今現代人はちょっと腰据えられない症候群にかかってるんじゃないかなっていうのがあって。自分 もそうなんですけど、腰据えてなんかできない。ゲームも PS4 なんかよくできてるんで、もうかなり没入しないとできないじゃないですか。ライトな感じでできないというか。そうですね、
だからもう今はプロゲーマーじゃないけども、ゲーマーって本当に呼べる人たちじゃないとゲームはできない。
そうそうそう、
据え置きのゲームは本当まさに据え置きですよね。
そうなんですよ、
うん、あ、腰を据えての据え置きっていうか、
ね、なんかね、一日の中で、そういう時間を作りたいっていう気持ちあるんですよ。なんか、どっしっと、なんか据えて、本を読むにしても、ドラマ見るにしても、それに集中できる時間作るみたいな。そういうのって必要なんじゃないかなって、なんか最近思ってて、どうせ作業進まないんだし、みたいな。
僕なんか、まあ、2ヶ月前に買った、漫画ですね、うん、まあもうタイトル言うとワンピースなんですけどワンピースを2ヶ月ぐらい机の上に目の前に置いてるんだけども読めなかったんですよ、
うん、
でジョジョも最近出た12月に出たのかな、出たのも 2,3 週間経ってからやっと読めたという感じなんですよね、
うんうんうん、
だから本当に漫画を読むことすらも結構億劫になっちゃって、
いや同じく、いや本当同じくだし、自分もね、なんかひどいのは来た手紙を机の上に置いてそれを開く時間がないような、なんかそれぐらい焦ってるような、なんかちょっと病的かなっていう、買ってきた本を 机に、ね、上に置いて半年間放置してたりとか、なんかあの、なんて言うんでしょうね、ちょっとやっぱ時間っつーのがね、やっぱ、なんだろう、まあ言ったらですよ、その、そういう時間を作るとしましょう、その、例えば1日2時間なんか腰据えてなんか学ぶ時間作るとしましょう。それを、あの、どのタイミングで作ったらいいのかっていうの、ちょっと決めてもらえませんか、今日。
D6 さんの場合は完全に夜型でしょうね。
いや、最近ね、ちょっとだんだん夜更かしもできなくなってきてですね。はいはい、夜そんなね、たくさん作業はできなくなってきてるんですよ。ってかといって、なんか一日の作業が、あの、終わってないとやっぱ夜中までしちゃうんで、だから、なんて言うんでしょうね、なんか夜の時間がサッカーの試合でいうロスタイムみたいな感じになってるんですよね。そのちょっとしかないけど進めないといけないみたいな。
あ、今までは中心は夜だったけど、今は
ね、
夜方向ではあるけども夜ではない、
夜ではなくなってきてる。
まあ強いて言うならば夕方を基準にした配置という感じぐらいですよね。
そういう感じ。
であるならばやっぱ、多分昼頭ぐらいが一番いいんじゃないかなと、
ね。かもですね。なんか、あの、自分もそういう、その時間帯に、一つなんか、腰据えとけば、一日、なんかちょっと、達成感はあると思うんですよね。その、なんか。
なんか一つクリアしたっていうのが一番気持ちいいと思うんですよ。
そうですよね。
だから、ショータスクで、その、まあ一つだけ何かしらその本当クリアした感じを持てるようなものを仕事として設けておいて、でその継続的に毎日やっていくっていうものはね、また別に置いといてっていう感じにしておくと、このまあ二つあればいいかなと思います。仕事の種類を、
実際そのクリエイティブ作業ってうまくいったっていう時が1割で、あとの9割は、全然うまくいく、前に進めねえっていうことが多いんで、一日の最初にそれやるのきついかなっていうのはあるんですよね。
まあ、一般企業とかであれば、もう、無駄な作業とか言われる作業であって。そう。で、まあ、僕らに関してもその体感としてはロスなわけですよね。だからそのロスをどうやって、自分としての糧となるようにしていくかっていうことを考えれば、まあその成功体験を一つでも多くやっぱ積み重ねる方が絶対に毎日の継続持続には
つながるかな。しかも一日の最初の方にやってしまうというね、ちょっと心軽くなるかもしれないですよね、その後の作業も。そうあれやったしもうみたいな、
その人の性格というか、傾向っていうか、いうところで、何ですかね、食事とかでも、好きなものを先に食べる人と、後に食べる人っていうのがいるじゃないですか。だから仕事を、好きなものを先に食べてしまうタイプか、後から食べるタイプか、どっちですかね。
まあ、僕の場合は好きなものを、まあちょっと複雑なんですよね。好きなものを後から食べようと思って取っておくと お腹いっぱいになって結局食べられないみたいな、そういうこと多いんで。
それは自分の傾向をやっぱ把握した方がいいかなと思いますね。
だからやっぱ最近は最初の方に食べる。まあこれはね、胃袋の具合の問題なんで。だから本来ならば後に取っておくタイプです。
僕は、その、まあ、観点はちょっと異なるんですけど、自分の場合は、集中力がないから、っていうところで、まあ、褒美を逆に先延ばしにして、まあ、馬に人参をね、前に乗っけておくみたいな、ああいう感じの、やり方でだいたいやって
る。なるほどなるほど、
僕の場合はですね、集中力がないっていうもう自分の、癖というか、性格というかその部分が分かってるので、そういうところ、
なるほどね。なんかまあこのあと楽しみがあるみたいなのがあると確かに
集中力が持続できる、
それもある、それもあるかもしれないですね、
うん、でも D6 さんと同じようにあの小刻みにタスクを消化しすぎて俺やったぜみたいな感じの、 あの満腹になりがちなところはあります、うんうんうんうん、だからそこはだけどもやっぱ限界まで腹すかせて食べるみたいな、うん、そういう性格もあるんで、うん、
いやだから
だから何とも言い難いですよ、うん、そこに関しては。だけども中心となるのはやっぱゴールを先延ばしにするっていうか、
まあ、うん、言ったらこのクリエイティブ作業って結構辛いじゃないですか。
辛いです、
ね、だからまあ料理で言ったら激まず料理みたいなものとして、
そうそう
激まずだけどめっちゃ栄養があるから絶対に食べないといけない料理みたいな、しかもメインディッシュみたいな、
うん、
だからこれこの激まず料理を後に取っとくことによって、うん、うわーこれから激まず食わないとっていう重荷がずっとのしかかるっていうのはありますよね。
うん、
あの難しい問題に取り掛からないといけないの嫌だなっていう思いに、
いや僕なんかまさに今ある意味管理職的なところもあるから、あのまさにそういうところはあるんですね。うん、まあ人を束ねるとかそういうところをやり始めたらプレイヤーになれないんですよ。まあクリエイターになれない、正直な話。
わかる、それ超わかる。
うん、
いや本当
だから一人でひっそりとやっときたいっていうのは、うん、人にも何も言われないしっていうところで、その代わりまあ自分には怒られるっていうところ、
うん
うん、でも自分一人怒られるのは自分一人でいいからみたいな、自分に対して怒られるのは自分、うん、自分だけでいいからみたいな、そんな感じですよね、うん、
いや
僕の場合はですけどね、 D6 さんはどうかっていうところです。
いや本当なんか一プレイヤーというか、そのなんか、うん、人に指導したりとかするとまた別の部分で疲労があるというかね、なんか達成感まであっちゃうんですよ、その、うん、教えたやったみたいなして達成感ができちゃって、これが逆にその後の、うん、今日はもう頑張ったんだからいいかな、もう寝ようかなみたいになっちゃうんですよ。それも逆にマイナスかなって。やっぱこう創作というかクリエイティブな作業進んでないんだから、結果どんな人にうまいこと教えられたところでそれは自分にはプラスになってないんだからもう一つ頑張らないとみたいな風にしないといけないのに、そこがちょっとうまくいかなかった部分かなと。なんかそれをまあとりあえず切り替えないといけないかなと。なんかクリエイティブ作業を軸にして、それを中心にして他の部分は消化していくというか、
うん、そうですね。だからやっぱりそのクリエイティブっていうところはやっぱ本当に人生と本当関わるところというか、人生の悩ましいところがその表現としての悩ましいところとマッチしちゃってるから、もう切っても切り離せない状況だと思うんですよ。僕もまだ整理しきれてないから、多分 D6 さんの方がそれを、うん、相当経験してると思うんですよね、僕よりもはるかに、うん、
いや
まあ、10歳年上だから10年分は僕よりも経験を経てると思うんで。
いやでもなんかやっぱね、なんか何歳になってもやっぱ楽してできたもんは面白くないっすよね、やっぱね。苦しみ抜いて作り上げたものがやっぱいい作品なんですよね。
だから楽した人ほどすぐ飽きちゃうと思うんですよ。
うん、
だから本質的なその練る作業、
うん、
練り込む作業っていうのができないと思うんですよ、
うん、
だから僕はその集中力がないっていうのは飽きっぽいからじゃなくて、スキルがなさすぎて遠すぎてできなかったものが多すぎて、そういう状況に追い込まれたっていうのが今までたくさんあったと。今はたくさんのことがいろいろできてますけど、かいつまんだ結果いろんなものがつながって今いろんなところがベースになって、ちょっと伸びてるっていうところがあるだけであって、僕もその、練り込む作業は長かったわけです あっという間にね、あの、D6 さんからしたら、いろんなことできてるってね、たびたび言ってもらえるんですけど、
いやー、あ、でも、なんか、あの、言ったら、あの、まあ、セオリーとか、あの、そういうのもあるかもしれないけど、でも、いわゆる誰もなんか、こうすれば必ずうまくいくっていうのは分からないわけじゃないですか。結果なんかクリエイティブ作業って、ほぼなんか今までになかったものを、あの、こう作ってみんな驚かせるっていうものが、つまりなんかもう、全く、なんて言うんでしょうね。発明みたいなもんじゃないですかね。なんか、発明してこそ、やっぱ世の中に出して、いい、なんかみんなが見る価値のあるものになるっていうものだし、だから、すべて、なんか、未知の領域への挑戦みたいなところがあると思うんですよ。だから、こう、例えばどうしたら、あの、お宝、今まで見つけられなかったお宝発見できるかなんて、わからないように、やっぱ、この海の苦しみの期間っていうのは、やっぱ、避けがたいというか、避けずに行った方がいいのかなと。そういう感じで、なんか苦しんでるときはそういうふうに思うようにしてます。
いや、これ、情熱大陸の、たまたま、この前見て、溜めてた中で見てて、宇宙兄弟、まあ、D6 さんと同じ職業の、宇宙兄弟の作家が、まあ、言ってたんですけども、あの、その人も一つ何か開発したいっていうことで、なんか、いろいろやってるみたいですね。で、その中で言ってたのが、藤子 F 不二雄、まあ、ドラえもんですね。ドラえもんの作家は、あの、何さんだったか忘れたけど、小林さんだったか忘れたけど、あの、ラーメンをよくすすってる人がいるじゃないですか。あの、ナルトのぐるぐるっていうのは、ドラえもんの作者が作ったっていう。いうことを言ってましたね。そういうもう当たり前になりすぎてわからないものとかもたくさんありますよね。
まあ、あの、なんて言うんでしょうね。なんか、ドラえもんだけじゃなくて、いろいろ出てきますもんね。あのキャラだけは。
ということで、まあ、いろんな表現のところからライフスタイルっていうところで、まあ、クリエイターっていうか、僕らがその表現者として悩ましいところっていうのは、まあ、生活に密接してるということでした。D6さん、最後に一言。は
い、いやいや、もうお正月は今日で終わりということして、明日から頑張ります。
あ、僕は今日から仕事でした。
ああ、僕はもうずっと仕事でした。
ということで、お送りしたのはドクターピースと
D6 でした。
ではまた。